地域福祉グループ、福祉施設等の管理運営、社会福祉センター、老人福祉センター湖畔荘、うらら、西施設と、新張総合福祉センターの管理運営をしました。社会福祉協議会支部、中学校区ごとに設置されている社協支部では、身近な相談窓口としての機能と、地域の皆さんと連携しながら、各地区の要支援者に対する各種支部事業を展開いたしました。おもちゃライブラリー、障害のあるお子さんとその保護者同士の触れ合いの場として、おもちゃライブラリー事業を実施しました。ボランティアによる手作りのおもちゃを通して、子どもたちの発達を促進し、また子育ての情報交換の場を提供しました。災害ボランティアセンター関係事業、被災地支援として、台風18号による水害に遭われた常総市にボランティアバスを3日間運行、延べ43名のボランティアが参加し、家屋の泥かきや清掃などの活動を行いました。また、9月から11月にわたり、常総市災害ボランティアセンターへ延べ82名の職員を派遣、センター運営の支援を行いました。ボランティア活動の写真があります。高齢者生きがい健康づくり、高齢者スポーツ大会などのスポーツ部門、芸能部門、趣味部門などの多様な事業を展開し、高齢者の生きがいづくりと健康の増進を図りました。写真があります。障害児・障害者交流キャンプ。障害のある方とその家族が多くの仲間と交流し、相互の理解を深めることを目的として、総勢145名で山梨方面へ行き、楽しく充実した時間を過ごしました。青少年ワークショップ、市内在住、在学の高校生、大学生、専門学生を対象に、福祉施設での体験活動を通して、福祉に対する理解を深めるとともに、思いやりの心を持った豊かな人間性の育成を目的にして開催しました。一人親家庭、親子ふれあいの集い。土浦市母子家父福祉連絡協議会との共催で、親子のふれあいの時間を持ち、一人親家庭の相互の親睦を深めるため、日帰りバス旅行を開催しました。一人親家庭、新入学児童お祝いの集い。土浦市母子家父福祉連絡協議会との共催で、小学校に入学する一人親家庭の児童に入学祝い品を贈呈し、お祝いの集いを開催しました。カエルの人形劇を鑑賞し、挨拶や交通安全について楽しく学ぶことができました。福祉ふれあい体験。市内在住の小学生、3年から6年生を対象に、社会福祉への関心を高めるため、盲導犬センターの見学、体験を行いました。盲導犬との触れ合いを通して、目の不自由な方の生活のしづらさや、盲導犬の役割を学ぶことができました。写真があります。
触れ合い生き生きサロン。住み慣れた地域での仲間づくりや世代間の交流を通して、地域の方々の健康維持や生活意欲の向上などを目的に、各町内でサロン活動が行われました。ボランティアセンター。ボランティア活動推進のため、ボランティアに関するさまざまな相談や調整を行いました。点字点訳、音訳、傾聴、手話、要約筆記、ガイドボランティアなど、地域を支える各種ボランティアの養成講座を開催しました。ファミリーサポートセンター、保育施設への送迎や学童保育終了後の預かり、産前産後の家事援助など、市民同士が助け合うボランティア活動により子育て支援をしました。 UI サービス、市民同士の助け合いによる家事援助、食事の支度、洗濯、掃除、買い物等のサービスを提供しました。利用会員の皆さんからボランティアの協力会員の方々の活動に感謝をいただいています。障害者自立支援センター、障害のある方の日中活動の場として創作活動や機能訓練などの各種福祉サービスを提供し、自立生活が送れるよう支援しました。福祉の店ポプラ、市内外の福祉施設で障害者の方々が手作りした作品等を常設店やイベントへの出張販売で販売しています。昨年9月には土浦市役所新庁舎オープンに合わせて、うらら2ビル4階からうららビル市民エリア1階に移転しました。福祉の店ポプラの写真があります。